こんにちは、内藤です。今日も音声の方でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。昨日のニュースで、東京都の方で19歳の少年2人がですね、昨年末に10代の少女を猥褻目的で、略取監禁して、強制性交、要はレイプですね、ということで逮捕される事件がありました。で、先日も、埼玉県の方で同じような事件があって、19歳の、とか16歳、未成年のそういった性犯罪、で逮捕される事件。で、これは、被害者側の方も10代ということで、娘さんを持つ、親御さんとかはしっかりと、その辺の、性教育についても今一度考えていかなければならない、問題かなというふうに思います。で、特に性教育とかですね、あとは今ネットの情報、ツイッターとか、インスタグラムとか、子供たちが使っているアプリ、そういったものの知識がないとですね、話にならなかったり、あるいは、特に性教育に関しては、男女ともに、非常にやりづらい、伝えづらいかなっていうこともあるんですが、いざこういう問題、が起きてからでは、手遅れになる可能性も出てくるので、その辺はですね、しっかりと、決して、やらしい、汚らわしいものではないっていう、認識を持って、取り組んでいただきたいっていうふうに思います。こうしたところがですね、特に学校の性教育の分野でも、これはもう、教育基本法とかいろんな法律とか、そういったものでも制限がかかってますので、一概に伝えられることが、限られてはいるんですけれども、だからこそ子供たちはこういったネットとかを使ってですね、正しいか間違ってるかもわからない情報を、鵜呑みにして、それを信じてやってしまう。そういうようなことが、小学生でもですね、この性の問題についてはよくありますので、今一度、性教育について、考えていただきたいというふうに思います。特に、私が小さい時とか、小学生の時とか、中学生の時ぐらいまではですね、民放のテレビの番組の深夜番組とか、あるいは、普通のゴールデンの番組、でもですね、女性の裸の映像が出たりとか、そういったことがあったので、いい意味で、女性に、興味を持って、異性を好きになってとかっていう、ところの免疫があったんですが、今はそういった規制も厳しくなってますし、その分、かえって思春期に起こりうる健全な性欲ってものが、抑えられてしまって、20歳になって成人迎えてから爆発してしまったり、あるいは自分の親御さんの、目や手の届くところにいる間はそういったものが制限できたと。ただ例えば大学が受かって一人暮らしが始まってってなったら、そういった制限が一気に解けるわけですよ。そうすることで、間違った方向に進んでしまう。そういう風になってしまうとですね、なかなか厄介な問題にもなってきますので、程よく子供の年齢、お子さん年齢に合った、性の話し合いとかそういったものも、持っていくこと、この辺は非常に重要になっていきます。ただこれはですね、性癖とかそういったものはなかなか表に出るもんじゃないので、個人個人が自分にしか分かんないところがありますので、ただ最悪の状況にならないように、不安なこととか、ちょっとまずいかなってことがあったらすぐに相談できる信頼関係っていうのを、最低限築いておくことっていうのが非常に重要になってきます。問題がですね、大きくなればなるほど手遅れになりやすいので、小さい段階ですぐに、実はこうなんだけどどうすればいいかなとかって相談来た時に、あ、そうなんだってとこで、じゃあこれはこうだからこうした方がいいよねとか、あるいはちょっとお母さんお父さんの方では判断しづらいからちょっと相談してみるねとか、そういう落ち着いて話ができるような免疫をですね、しっかりと親御さんも、作っておくことが、とても大事なので、ちょっと今日はですね、昨日の性犯罪の事件があったのでお伝えしました。それではまた。